2030年のキャリア戦略。こんにちは、人材開発コンサルタントの山岸真嗣です。
山岸さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。お相手を務めます私は土屋純子です。この番組、2030年のキャリア戦略、人生100年時代を幸せに生き抜くためにというタイトルの番組です。今月は1ヶ月を通して採用のトレンドについてお話をいただいていますが、2回目の今回のテーマ、早速お願いいたします。
はい、今回はリファーラル採用ということは、聞かれたことありますかね、土屋さん。
リファーラル採用は私初めて聞きましたね。
昔からですね、知ってる人を紹介して、つないで採用してもらうっていうのは、あったと思うんですけれども、はい。これは知人とか友人の紹介で採用に、進める手法のことを最近、リファーラル採用って言ってるんですよ。で、これを新しい手法なので、ちょっとご紹介したいと思います。
はい、詳しくお願いいたします。
はい。リファーラル採用の定義というのは、自分の会社に勤めている社員から、はい、自分のその友達とか友人をね、紹介して、あるその会社のポジションに対してですね、紹介して採用する手法です。リファーラルっていう英語は、推薦とかね、推薦するとか紹介するっていう意味なんですけども、
はい、
で昔から、特に中小企業とかではですね、知り合いをこう入れるっていうのは、一般的にはあったと思うんですよ。あるいはですね、私が勤めてていうのは外資系の会社とかでは、外資系の日本の法人ってあんまり大きくないこともあってですね、結構昔からそれを、斡旋というか促進してましたね。で、大手の日本の会社はそこまでじゃなかったと思うんですよ。いわゆるね、コネ採用みたいなのがあったと思うんですけど、
はいはいはい、
コネ採用っていうのはまたちょっと意味合いが違っていてね、そんなに優秀かどうかわかんない人を、社長の知り合いだから入れてやるみたいなね。なんか、それはまたちょっと意味合いが違うんですけど、要はですね、このリファーラル採用は、こう今、どの業界も人材が取れないので、大手企業でもこう、そこの仕事にぜひ、合っていそうな人を紹介してくださいっていうふうに、こう、社員にね、みんなに幅広く声をかけて、で、大事なのはね、それに対して、ちょっとしたインセンティブですね。お金が多いと思うんですけど、インセンティブを社員に払うっていう、そういう仕組みにしてる会社が増えてきてるんですよ。それについてちょっとお話しします。
はい。
で、リファーラル採用の最近のトレンドって、5点ぐらい挙げています。まず1点目はですね、そのリファーラル採用がすごく増えてるよと、普及してるよっていう数字があります。
はい。
これは矢野経済研究所っていう、シンクタンクの調査によると、800社の人事部に聞いたところですね、リファーラル採用が今やってるよっていう会社が、経験したよっていうのは 50% あるそうです。で、50% で、それに関わるいろんな、エージェントのお金とか、システムを構築するお金のことを指してると思うんですけど、
はい、
それが今、50億円ぐらいのものが、近い将来、数年後に300億円になるって、この矢野経済は言ってます。これはリファラル採用と次回やる、アルムナイ採用を合わせて、こう、なんか社内のシステムを構築したり、エージェントに対してのこうお金だと思うんですけども、全体で、要するにすごく伸びてるってことが1点目です。
はい。
で、2点目、業界の広がり。リファラル採用はですね、もともと IT 企業とか、私がいたような外資系の会社、製薬企業とかですね、はい、そういうところではね、普通にやってたんですよ。で、それが今、製造業とか、飲食サービス業とか、メーカー、地方企業にも広がってきてるんですね。それが最近トレンドです。ちょっと私の経験を言うとですね、例えば、私が外資系の医療機器の会社にいたときは、何社かいたんですけど、どこもですね、営業マンってね、足りないんですよ。営業マンって、5年ぐらいで辞める人が多いので、他の会社に行くとか、いろんな理由でですね。で、辞めた後、 できれば、できるだけ、こう、すぐ埋めたいので、誰かいないみたいな話がね、会社のマネージャーレベルに来るわけですよ。うん。それで、割とね、外資系の医療機器の世界ってそんなに大きくないので、もともといた会社とか、その元の仲間の中で、あ、この仕事できるんじゃないっていう人を、声をかけて来てもらう。で、うまくいくとですね、会社によるんですけど、で、ポジションのレベルによるんですけど、営業マン一人、こう、誰か紹介したらね、20万円もらえるとかっていう。
へ
ぇー。うん。そういうのが、もう20年ぐらい前からありましたね。で、20万円もらえるとちょっと嬉しいじゃないですか。
いや、嬉しいですよね。
うん。で、会社としてはね、めちゃくちゃ、これはね、安上がりなんですよ。
あ、そうなんだ。うん。
普通にこう就職転職をですね、エージェント経由とかのリクナビみたいなサイト経由に採用すると、はい、大体ですね、まあエージェントだと年収の 30% しかとか取るわけです。手数料で。そうですね、年収500万円の人を採用しようとしたら、エージェントに払うお金だけで、150万円とかかかるん
ですよ。高額ですね。
で、新卒なんか大勢取るときでもね、100万円ぐらいかかるんですよ。いろんなもろもろの登録費を入れると。
はい。
それに対して、一人雇うの20万円ってめちゃくちゃ安いじゃないですか。
本当ですね。
うん。だからね、そういう意味で、やってる会社は昔からやってました。
はい。
ただ、今それが、人手不足なので、業界が広がってるっていうのが2点目です。
はい。
で、3点目、採用の目的、対象がですね、広がっている。前はね、中途採用の即戦力だけだったんですけど、これ業界によってアルバイトのパートとかね、場合によっては新卒採用でもこう増えているっていうのが最近の、まあトレンドです。
はい。
で、4点目は制度設計、社員へのこう、PR のこう工夫なんですけれども、社内の、こう、イントラネットとかにですね、こう、今このポジションがオープンになりましたっていうのを、こう、紹介してくださいっていうことを、こうね、上手に言って見える化して、で、大事なのはインセンティブですよね。インセンティブがね、ちゃんとこう、まあ、10万から20万円の会社が多いと思うんですけれども、それをこう、ちゃんとシステムに、会社の、こう、プロセスにきちんと入れるっていうのは大事ですね。はい。で、5点目としては、コスト削減の期待なんですけれども、
はい。
先ほど申し上げたように、こう、外部のね、求人広告とか、人材紹介会社使うと、まあ、一人当たり100万円じゃ効かないぐらいかかるんですよ、中途だと。で、それが20万円、30万円ぐらいで、こう、済むよっていうのを、まあ、全社的にね、これはで、さらに言うと、会社として、知り合いがね、紹介してくれる人はね、マッチングもいいことが多いじゃないですか。
確かにそうですよね。
うん。ですから、長くいてくれる率も高いわけですよ。
はい。
一人はよく知ってる人がいて、まあ、そのよく知ってる人が、君にこの仕事合うんじゃないって言って誘ってくれて、まあ、何でも聞ける人がいるわけですからね。やっぱりね、全然、知らない人を、そういう人材のこうエージェントから取るよりはね、リスクは少ないはずなんですよ。
はい。
ですから、このリファーラル採用、かなり増えてきていますと。
はい。
で、逆にこの、まあ、課題と注意点みたいなところを、こう、言いますとですね、もう課題としては、やっぱり紹介された候補者が、落ちたとき困るんですよね。
ああ、はい。
うん。やっぱり、友達を紹介するわけじゃないですか。自分の会社だよって言って。こんないいぞって言って、受けても。それはね、受け入れ側のチームとしては、ちょっとこの人のスキルは、もうちょっと、違うな、みたいなときにあったとき、当然落ちるわけですよね。
まあ、そうですよね。
その時の人間関係を維持するっていうのは、結構大事で。
はい。
例えば、ある会社、これ IT の、スマート HR っていうベンチャー企業があるんですけど、もう上場してるようなベンチャー、大きい人材系のベンチャー企業なんですけど、
はい。
これ面白くてですね、落ちた時に、ごめんねご飯制度っていうのがあるんです。
ごめんねご飯。かわいい名前ですね。
ごめんねご飯。かわいいですよね。
ね。
これだから、自分の最、紹介した人が、自分の会社落ちちゃった時には、
はい。
ごめんねって言ってご飯を、 おごる制度があるそうです。多分何万円かね、2万円ぐらい多分お金くれるんでしょうね、きっとね。それでこれでフォローしてよと、人間関係維持してよと。
なるほどね。
で、多分ですね、これって2つの意味があって、その紹介してくれた人が、まあ、また次ね、嫌にならないで紹介してくれるっていうこともあるし、落としちゃった人もね、あと2年ぐらい違う経験を積んだらね、入れるかもしれないわけですよ。
またよかったらチャレンジしてね、みたいなね。
そういう言い方で、つなげると、ね、なんか、あの時は落とされたけど、で、納得する理由でね、例えば、もうちょっと英語ができるように英語頑張って、ね、もうちょっとこういう領域で、今の会社でも できる経験をしてよ、みたいなね、そういうことを言って2年後とかにもう一回来るとか。で、実はね、私このごめんねご飯制度はオフィシャルにはなかったんですけど、コンサルティング会社の時にそういうことはよくありました。自分が面接して落ちちゃう人は当然いっぱいいるんですけども、私が言ったようなコンサル会社の場合にはですね、落ちる理由をね、落とす理由をもう直接言うんですよね。で、いい線まで行った人で、また、悪くないけど、この辺、もうちょっと2、3年勉強してきたら、戦力になるんじゃないかな、みたいな人はね、そこを言ってあげるんですよ。で、例えばよくあったのは、大企業のある部門だけの経験だったので、経験幅が狭いと。そうするとね、まあ、ちょっと、それだけだとコンサル会社辛いので、できれば社内で希望して移動して、もう一個2、3年ね、違う経験、できれば事業企画の経験とかマーケティングの経験をやると、で、そこまでは開発の経験だけだったとしてね、そうするとうち来れるかもしれないよ、みたいなことで、実際ね、それで数年後に来て、結構成功して上のレベルまで行った人、何人もいるんですよ。
そうなんです
で、そういうのはね、こういうリファラル採用に近い考えだと思っていて、だからやっぱりその落とすにしても、落ちる理由をちゃんと説明してあげることで、その人のためにもなるし、まあ、ずっと関係がつながってね、場合によってはまた来てくれるかもしれない。そういうメリットがあります。あとは課題と注意点という意味では、報酬をね、無難なところで魅力的な、でもあんまりね、こう、行き過ぎないところに、報酬のインセンティブを与えるってのは大事でしょうね。一般職だとね、これ、採用難易度が低めの一般職だと3万円から10万円らしいんですよ。で、ある専門性とか経験者とか管理職だと10万円以上で、場合によっては30万円以上っていうポジションも、用意する、会社もあるみたいです。
すごいですね。
で、私がいた会社は営業マンで20万でしたけどね。会社によってはですね、決まった人にも支度金として10万円ぐらい払う場合も
ねえ、それよく聞きますね。
あります。で、それは、それで両方にとって良いことなので、で、やっぱり私がいたような会社もですね、例えば、採用しにくいポジションってすごくあるわけですよ。
そうです
で、
よね。
求人がね、ものすごく難しいで、私がいた医療機器の業界だと、例えばね、薬事申請の担当者ってね、ものすごく貴重なんですよ。新しい医療機器の、登録を取るための、こう、お医者さんとコミュニケーションして、実際使ってもらって試しに。で、そのデータを集めて、厚生労働省に許認、認可を取るための書類作るんですけど、これができる人はね、めちゃくちゃ貴重なんですよ。
専門知識ですもんね。
かつね、それを英語でできるみたいな人。
英語で、そうか。
海外の、外資系の医療機器の会社だと、元のデータは海外にあるので、それを日本語に翻訳して、それを解釈して、日本の厚労省とやり取りできる。これはね、私もね、何十人にね、聞かれますね。こういう人いませんかって。永遠に聞かれるし。例えば今だったら AI 関連のなんか技術者とかね。やっぱそういう貴重な人はね、まあ、こういう時高いお金がつくんだろうなと思って。専門性や経験値が高い人ですよね。
そうですね。
まあ、なので、 そういう、こう、リファーラル採用っていうのが世の中で一般的になってきていて、まあ、例えばの例で言うと、何社か挙げますけど、例えば IT 系の会社で、Salesforce.com って会社とか、Free とか、先ほども出したスマート HR なんか会社が実際オープンに情報を出してるんですけれども、実際ある、こう、社内告知をして、こういうポジションを募集してるよって言って、社内の人に協力を求めて、実際うまくいったら10万、20万払うみたいな、そこでうまくやってる。っていうのが、IT 系の会社とかコンサル会社には多いと思いますね。で、面白いのはやっぱりもう一つ出てるのが、串カツ田中ってあるじゃないですか。串カツ
今
田中。
人気ありますね、すごく。
そう、串カツ田中がね、アルバイトとかパートスタッフも含めて紹介制度を導入してるんです。
そうなんです。うちの息子、高校3年生なんですけど、友達が結構串カツ田中でバイトしてるんですよ。紹介で。そう。
本当に、それはすごいですね。それ多分紹介のお金もらえてますよ。
どういうことですよね。なんでみんな串カツ田中でバイトするんだろうって思ってたんですけど、こういうことだったんですね。
それはね、まさにそうだと思います。要するに飲食業って、バイトって、なんかね、どこでもいいんだけど、似たようなことやるんで、ただ、知ってる人がいたりね、それもご縁の一つなんでね、
そうです
多分、
ね。
紹介すると多分、アルバイトなんで、まあ、1、2万円、3万円ぐらいなの話だと思うんですけど、紹介したい人と入る人にね、多分1万円、2万円ぐらいもらえるんですよ。で、それが何ヶ月やったらもらえるっていう制度かもしれない。
そう、
で
だっ
も、
て高校生にとってはそんな1万でももらえたらとっても嬉しいですもんね。
そう、嬉しいですよ。
いや、面
そう
白い
で
仕
す。
組みですね。
そう。で、そういう仕組みでね、こう飲食業でも、広がってきていて。で、他にも、もちろん営業関係の仕事とかいっぱい、今やってる会社が増えてます。ということで、今日まとめていきますとですね、実は私自身も、最初コンサルティング会社に入った時はね、レファーラルに近かったんですよ。
そうだったんですか。
もともと、私、日本の大きい会社にいて、で、コンサル会社の私が行った会社に興味があったんだけど、最初ね、私の、ロンドンで勉強してた時の、イギリス人の友達がね、私がいた会社に勤めてたんですよ。で、この会社どう？って実は私聞いたんですよ、そのイギリス人。そしたらね、そのイギリス人がね、シンジって呼ぶんですけど、シンジにこの会社すげえ合ってるよって言って、じゃあ、グローバルにね、やっぱりカルチャーはあるので、うちの会社、コンサル会社だけど、割と専門性を大事にして、化学業界強いし、みたいな話で。で、そのロンドンのイギリス人の友人が、東京オフィスにね、紹介してくれたんです。だからやっぱりね、そういうのって、そういうのが重要な業界は昔からあって、それが今一般化してきてるんだろうなと思います。ですから今後リファーラル採用は、こういろんな採用のね、一つの方法としてますますこうシステマチックに増えていくと。ですから企業としては適切なインセンティブとか採用プロセスを作る必要があって、で、個人の側は、やっぱり自分のネットワーク作りって大事ですよね。
そうですね。
やっぱりね、声をかけてくれるね、友達、知り合いを、キャリアの中で作っていく意識を持つ。これ大事ですよね。ということで、今日は以上となります。
ということで、今月は採用のトレンドということでお話しいただいております。今回はその2、リファーラル採用についてお話をいただきました。山岸さん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。